時刻は6時になりました。毎月第2木曜日この時間にお送りしているのは町のかかりつけ病院リバーサイド健脾通信。このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りします。倉敷市鶴の浦にあります倉敷中央病院リバーサイドは地域の病院として大きな病院へ行くほどではないけれど、ある程度の検査や診断、治療を可能とする。また特に高齢の方々が大きな病院から退院後に在宅通院ができるまでの細やかな医療を担う。この2つを柱に町のかかりつけ病院として地域に密着した総合的な医療を日々展開しています。そして倉敷中央病院リバーサイドに併設の健康管理センターは地域の皆様の健康維持や健康増進のお手伝いができるよう日々取り組んでいます。このコーナーではその健康管理センターから健康・健診に関するさまざまな情報をお伝えしています。さて今月は倉敷中央病院リバーサイド健康管理センターからこの方をお迎えしました。村清さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
お願いします。さて村さん、はい、今月の、健康健診にまつわる情報ですが、はい、何の話題でしょうか。
今月はインフルエンザについて、いろいろとお話ししようかと思ってます。
はい、これ今年はもう早めの夏頃から流行っていうことになってますよね。
そうですね、今年はちょっといつもより早く流行が始まってますので、皆さんいろいろと、ね、気になることがあるんじゃないかなと思って、ちょっと今月この話題を持ってきました。
はい、ではまずはもう基本中の基本、まずインフルエンザってっていうところから村さん教えてください。
はい、インフルエンザっていうのは、その名の通りインフルエンザウイルスっていうものでによって引き起こされる急性ウイルス性疾患、はい、流行性感冒、流行性の風邪ですね。はい、でインフルエンザって聞いて、いろいろと、思い浮かぶことあると思うんですが、最近だと SNS とかで、
はい、
インフルエンサーっていう方が、ね、
そうなんです、
いらっしゃる、
はい、
語感が似てますよね。これちょっ と、僕も調べてきたんです。
お、これはこれはどういうことでしょう。それは
でこれが、もともと、16世紀のイタリアで、こういう、流行性感冒が流行った、その時にインフルエンザという名前が付けられたと。
はあ、
でその言葉が派生して、インフルエンザウイルスになったり、あとインフルエンサーの、元になるインフルエンスっていう英語になったって言われてますね。
はい、なので、はい、その SNS でも今インフルエンサーっていうのはそういう意味合いを持って使われていると。
なので両方とも流行していく、影響させていくっていう意味になります。
わあ、すごい豆知識ありがとうございます。なんかすごく知りたかったので。
いえ、
はい、じゃあそれをまず踏まえていただき、
そうですね、はいですね。でインフルエンザ毎年、例年ですと、11月ぐらいから徐々に、患者さんが増えて1月頃に流行がピークになって、はい、4月頃に、収束していくっていう傾向がありますが、はい、皆様ニュースとかで、ね、気になっていると思うんですが、今年は8月ぐらいからすでに発生して流行が始まって、学級閉鎖も行われている学校があるということになってます。で主な感染経路はコロナと同じような感じですね。やっぱ咳、くしゃみ、ね、会話等にで発生する飛沫っていう飛沫感染になるかと思います。飛沫が、付着して接触感染ということも、十分可能性としてございます。はい、でインフルエンザのウイルスっていうのは結構変異が、頻繁に起こるウイルスで、毎年、流行するタイプが変わります。
はい、
なので、前の年にインフルエンザにかかったけど、今年もかかったっていう方もいらっしゃいますし、2ヶ月前にかかったのにとかけど、また 年明けにかかってしまったっていう方もいらっしゃると思うんです。ですね、はい、でまあ、そういうところで、実は、まあ、そのあたり、じゃあなんでそんな2回も何回もかかるのかっていうところを、うん、まあ、3回はちょっとないかもしれないですけども
2回はね、2回ですね、よく聞きますよね、
はい、っていうところが、まあ、ちょっと皆さん気になるのかなと思ってます、はい、で、まあ、よく言われるのがそのインフルエンザの型ですね。
よく A、ね、香港型とか言いますもんね。そうですね、はい、
で実は、僕もこれ調べて、はい、ちょっと初めて知ったんですけど、A 型 B 型の他に今この2つはよく聞くんですが、はい、C 型 D 型っていうのが実はあるんです。
あるんですか。
私そうなんです。で C 型 D 型っていうのは、基本的に感染を拡大することってなかなかない方なので、はい、普段聞かないものになります、はい、C 型は4歳以下のお子さんがかかると言われてます。でただその時にかかったらもう免疫をずっと持続するので、ほぼほぼかかることはない。でかかってももう普通の風邪と同じぐらい、なので、はい、あまり C 型っていうのは効かないです、はい、で D 型っていうのもあるんですが、これは主に牛に感染をするものになります。ですでこれが人に感染して病気を引き起こすっていうことは今のところ、研究では知られてないという。
そうですか。
そういう状態なので実は C 型 D 型っていうのはあまり効かないものになっているかと思います、
はいはい、よくわかりました。
で、ね、でまあ、A 型 B 型っていうのは結局型が違うので、まあ、最初に A 型にかかった人が、年明けぐらいに2回目今度 B 型にかかるっていうことになってくるというものになります、はい、A 型自体はもともとシベリアとかの、北極圏に近いところで生活しているカモが、まあ、宿主宿主ですね。
あ、カモ、
でそこから、アヒル豚と感染して、うん、で豚の中で人の感染性を獲得してで人にかかるようになってきた。なので、皆さんが結構インフルエンザって言って、一番想像するような症状とかそういうところが出るのが A 型になります、はい、なので、よくその2回目かかった方なんかは1回目より熱は2回目の方がちょっと低かったわっていうのはそういうところです。 A 型の方がやっぱちょっと強烈な症状が出やすいということになります。で B 型っていうのがありまして、で B 型はこれ人とアザラシだけに感染すると言われているようです。で、まあ、数年単位で周期で定期的に感染の流行がしてたんですが、はい、最近ではもう毎年のように B 型の感染があるので、まあ、ちょっと油断ならないのかなと思ってます。なので、はい、皆様が想像してパッと思い浮かぶのはやっぱ A 型 B 型この2つになるかなと思いますね、は
い、そうですか、はい、いやいや A 型 B 型 C、D もあったということで。
そうですね、はい、僕もびっくりしました
ね。これも勉強になりました。で村さん、やっぱりインフルエンザって、はい、よくね、まあ、高い熱とか、はい、あと関節痛いななんていう話も聞くんですけども、はい、どんな症状っていうふうに言えるんでしょうか。
そうですね、インフルエンザ主な症状としてはやっぱその38度超える高熱であったり、はい、まあ、おっしゃったように関節痛、頭痛、筋肉痛、はい、まあ、喉の痛みとか鼻水、咳、まあ、強い倦怠感っていうのが、はい、主な症状になるかと思います。一般的な風邪なんかは喉の痛みであったり鼻水、咳とか、まあ、発熱したりしなかったりっていう状態ですが、はい、ちょっと一般的な風邪よりしんどいかな、ね、というところになると思います。また症状が現れるところも、はい、一般の風邪ではまあ局所的部分的なところにはなるんですが、結構全身の筋肉や関節、はい、節々が痛いっていうのがね、インフルエンザありますので、はい、まあ、そこが現れてくると、あ、インフルエンザかなっていうちょっと目安になるのかなと思いますね。はい、はい、
で、まあ、そんなにしんどいんだったらやっぱりインフルエンザにかかりたくない。
あ、そうですね、
誰でも思いますね、
はい、
どうしたらいいんでしょう。
そうですね、まあ、 ここね、最近やっとマスクを皆様外されているところで、こういうことを言うのはちょっと心苦しいかなとは思うんですが、
はい、
やはりあの飛沫感染が主なので、コロナと同じような対策、手洗い、うがい、マスクっていうのをしていただくと、あのかなりインフルエンザの感染を防げるかなと思います。
これはでももうコロナ期間で皆さんあの実感されてますね。これだけインフルエンザが流行しなかったっていうの
がね、そうですね、
はい、物語ってますね、うん、
ですです。
それでもやはりインフルエンザを予防するには、
はい、そうですね、まあやはりワクチンの接種っていうところは、はい、おすすめしたいかなと思ってます、うん。でまあ、ワクチンを接種いただいて、そうすると、まあ、抵抗力が高くなりますので、はい、まあ、それで、ある程度防げる、まあ、防げたりかかっても軽く済むというところになるかなと思いますね、はいはい、で大体、まあ、接種して2週間ぐらいで、ウイルスへの抵抗力がついて、1ヶ月後ぐらいにだいたいその、はい、抵抗力がピークに達します、で、まあ、例年ですの状態ですと、まあ、1月から3月の上旬ぐらいに流行のピークを迎えるの で、で、まあ、接種時期としては12月中旬までには、はい、接種を終わらせていただければ、大丈夫じゃないかなと考えてます。
なるほど、はい、じゃあまさに、まあ、これからということにもなるんですが、
そうですね、
はい、特にそのワクチン接種どんな方がやっぱりこう、はい、接種受けた方がいいのかなっていうのもあるんでしょうか。
そうですね、やっぱ、ね、重症化のリスクが高い方っていうのは、はい、自治体もお勧めしてます。じゃあ重症化のリスクが高い方ってどんな方かって話になると、やっぱその65歳以上の高齢者とか、乳幼児であったり、はい、妊婦さんが、まあ、気管支炎とか肺気腫、気管支喘息といった慢性的な肺の疾患、呼吸器疾患を持っていらっしゃる方とか、
はい、
心不全などの心疾患を持っておられる方も、はい、打っていただいてた方がいいかなと思う、はい、やっぱり重症化のリスクが高いです。で結構その腎不全とか、透析されてたりする腎疾患をお持ちの方であったり、はい、糖尿病とか代謝異常の方である、あとステロイドなどの薬剤投与されている免疫不全状態の方っていうのも、はい、結構、インフルエンザのウイルスが、はい、体の中で悪さしますので、そういう方々はが一般的にその重症化のリスクが高い方と言われてます、
なるほど、
はい。
でまあ、もしかかってしまったときは、はい、何かこう対処法としてアドバイスってありますか。
そうですね、まあ、症状を、まあ、柔らかくする内服薬っていうのが、まあ、病院かかられたら処方されると思います、まあ、そちらを、飲んでいただくっていうことにはなるんですが、気をつけていただきたいのが、はい、発症後48時間以内に、うん、まあ、抗ウイルス薬っていうのを、まあ出された場合はそれを48時間以外以内に飲んでいただく、はい、そうすると、症状が、早めに、軽減につながると言われてますので、はい、なので、まあ、インフルエンザかかったかなって思った場合はもう早めに、医療機関受診していただいて、
はい、
そうすると先生も、まあ熱が出て、まあ、48時間ぐらい、まだ経ってないねっていうことで抗ウイルス剤っていうのを処方してくれますので、はい、それを、まあ、しっかり飲んでいただくということになるかなと思いますね。
はい、ありがとうございます、
はい、
そしてここ肝心です、はい、では倉敷中央病院リバーサイドでは、はい、このワクチン接種というのはされているんでしょうか。
そうですね、当院では11月から、
はい、
毎週木曜日と金曜日に、インフルエンザワクチンの接種、これインフルエンザのワクチンを打ちたいっていう方だけですね、外来のついでとかいう方はもう今でもかかりつけの方は実施はさせていただいているんですが、はい、特に受診がなくてインフルエンザワクチンだけ打ちたいよっていう方は11月から、はい、当院の方でやっております。今予約が始まっておりますので、
はい、
ホームページの方を見ていただくと詳しいこと載っているかと思います、
はい、わかりました、ありがとうございました。いやでも今日はインフルエンザまず知ることからっていうことでね、
はい、
豆知識も含めて、はい、村さんに、はい、詳しくお話をいただきました。 ました。皆様もどうぞ参考にしてみてください。はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。倉敷中央病院リバーサイド健康管理センター村木清さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
町のはかりつけ病院リバーサイド健脾通信、このコーナーは倉敷中央病院リバーサイドの提供でお送りしました。